ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。お二方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが社長、
はい、
前回は大雨の影響で春野菜の収穫が減って野菜が値上がりしたという話から農薬の危険性についての話になりましたよね。
はい、収穫が減ると値上がりにつながります、
うん、
農作物の安定供給は、まあ、農家にとっても消費者である私たちにとってもとても大切なことですが、その安定供給のためにね、取られている方法が農薬と化学肥料を使用するということになってるんですね、
うん、
その中で特に農薬について話をさせていただきました。
確かネオニコチノイドっていうのでしたよね。
はい、
私その話の中で土が死んでいるというのがすごく印象的だったと同時に、改めてその言葉を思い出すとなんだかとっても怖くなるんですけれど、
ネオニコチノイドは今日本で主に使われている農薬の種類では本当に水に溶けやすい、うん、そういった性質、それからそのために土中に広く浸透するんですね、
うん、
そしてこの強い残光性、つまり長くね効果を発揮する、まあ、そういうことから土の中に住む微生物、それからバクテリア、常在菌、そして液中にも大きく影響を与えるんですね。
つまり土の中に生きる作物の成長に大きく関与する大切な生物を殺してしまうということですね。
はい、そうです。だから非常に直接的な表現ですが土が死ぬって言ったわけです。
でも化学肥料を入れて土を肥やすんですよね。
まあね、でも化学肥料だけで土が生き返るなんてことはありません。
うーん、
土は決して元に戻らないんですね、
ま
あ、実際にこんなデータがあります、
うん、
農作物から摂取できる栄養価ね、これが下がったっていうデータです。
昔と今では例えば人参なんかの栄養が減ったっていうことになるわけですか？
はい、その通りです、
野
菜の栄養価の含有量、これ1950年から2010年までこの60年間でどれだけ下がったかと言いますとね、そのまあ人参で言いますとビタミン A では 82% ダウンです。
そんなにですか？
はい、それからほうれん草のビタミン C ね、 77% ダウン。
そうなんだ。
はい、他にもアスパラガスのビタミン B2 は 50% ダウン、キャベツのビタミン C も 49% ダウン、玉ねぎのカルシウムは 48% ダウン、
うん、
こうやって軒並み大きく減っていますね。これらはほんの一例ですが、これが現状です。
土が死んだ影響はこんなところにも出ているんですね。これはすごいショックっていうか、もうなんとももったいないですよね。
はい、本当にそう思いますね、
うん、
でも栄養価が下がってるのも問題ですが、もっと大きな問題があります。
そうでした、エキサイトトキシンか、興奮毒のことですね。
はい、
まさかネオニコチノイドで興奮毒の話になるとは思いませんでした。
はい、興奮毒はね、前に化学調味料、あの旨味調味料ね、
うんうん、
その時に言いましたが、人間の神経伝達物質に作用するネオニコチノイドにも同じようにその重大な危険性があるんですよ。
人間の神経伝達物質に作用する、確かその神経伝達物質が放出されて、はい、その先にある受容体にキャッチされることで、うんうん、脳から命令が伝わって、それで体が正常に動くと。
そうそう、
うん、でネオニコチノイドはその受容体にくっついて神経を興奮状態にさせる、
はい、
虫の場合はそうやって神経を興奮させて殺すんでしたよね。
あ、その通りです、うん、よく覚えていてくださいました。ありがとうございます。人もまた同じ構造ですからね、うん、同じように作用します、
うん、
もちろん虫のようには即死っていうことにはなりませんが、 長く作用し続けるっていうことで大きな影響を受けることになります。
どういう影響があるんでしょうか。
はい、いろいろな系統への影響がありますが、まず神経系への影響、これとして挙げられるのが学習障害や自閉症などの発達障害、それから神経系の病気であるパーキンソン病やアルツハイマー病が挙げられます。
発達障害が昔に比べて増えているというのは私も聞いたりして感じていますが、その原因になってるんですか。
はい、原因の一つとして挙げられています。
うん、
現に発達障害はこの20年間に2倍以上に増えています。同じように増えているのには神経系の病気もそうです。
神経系の病気、アルツハイマーは脳が萎縮する病気で認知症の原因でもありますよね。
はい、
ではパーキンソン病というのはどういう病気ですか。
はい、パーキンソン病は手足のしびれ、歩行困難からもう全身に及ぶことのある体が動かなくなる病気ですね。
うん、
神経伝達物質であるドーパミンが不足して起こると言われています。
うん、
この病気は原因不明って言われてましたが、農薬の使用量とね、強い相関関係があることが分かったんですね。
うん、
実際にこの病気は直接的に農薬を扱う農業者に多い、そういうね傾向があることも分かっています。
そうなんですか。無関係でないことは確かなようですね。それで他にも影響が出てるんでしょうか。
はい、ホルモン系や免疫系の疾患ですね。ホルモン系としては乳がんや前立腺がんなどのホルモン依存性がん、この発がん性ですね。
うん、
それから免疫系については喘息やアトピーなどのこの自己免疫疾患ですね。
日常的に起きている花粉症などもそうなんでしょうか。
もちろんです。もう2人に1人が今や花粉症などのねアレルギー疾患を持っています。
うん、
もうこれ全部農薬の使用状況とリンクしているっていうのは疑いがありません。
確かにそうですよね。そしてその影響が子どもたちに一番出ているようで、なんだか心が痛いです。
その通りです。子どもたちへの影響はまだ生まれる前の胎児の時からねすでに始まっています。
うん、
多くの化学物質が原因となってますが、毎日摂取していると言ってもいいこの農薬ね、ネオニコチノイドは大きな原因の一つであることは間違いのない事実ですね。
社長、毎日と言いましたけれども、普段私たちが住んでいる住宅、家にも問題があるって言ってらっしゃいましたよね。
あ、そうです。私たちが生活に費やす時間、1日の約3分の2が家にいる時間なんですが、
うん、
その間ネオニコチノイドと一緒に過ごしている人が多くいます。
ちょっとそれってどういうことですか。家にも畑と同じように農薬が散布されているっていうことですか。いや、そんなことはないですよね。あ、家庭菜園に撒いた農薬とかですか。
いいえ、加古さんが初めに言ったように家自体にネオニコチノイドが散布されている、まあそういうケースがね非常に多いってことです。
ちょっと住宅に使われていることが想像できないんですけれども、一体どういうふうに使われているんですか。
はい、防蟻、つまりシロアリ対策ですね。
あ、
特に健康被害のリスクが高くなるのは新築した時から約5年間、それから途中でこの防蟻のね更新をしてからやはり約5年間です。
その5年間というのはどういうことですか。
はい、一般的に使われているシロアリ駆除剤っていうのはね揮発性のものが多いですね。うん、ネオニコチノイドも同じように揮発します。
うん、
だいたいね5年間で揮発して、
うん、
でその効果は失ってしまうんですね。
うん、
だから5年ごとに更新を進めるっていうのはまあそういう理由からなんですね。
で揮発するっていうことはその毒性が空気中に散るっていうことですよね。じゃあ家の中にも拡散されるっていうことですね。
はい、そうですね。都合よくね全部外に出るなんてことはねありえませんからね。特に住んでいる途中で行うこのシロアリ駆除や防蟻対策っていうのは注意が必要ですね。実際施工した後に匂いがするっていうクレームもありますから、
うん、
室内にこれ拡散されているっていう証拠にもなりますね。
で社長、そうは言っても防蟻はやった方がいいんですよね。
はい、 もうこれ防着はね絶対必要です、うん、もう家を長持ちさせる、この家自体の健康っていうのを考えれば新築からずっと継続的な防着っていうのは不可欠ですね。
となりますとやはり農薬系の薬剤を散布するしかないんでしょうか。
いいえ、そんなことはありません。まあその場合は新築時のシロアリ対策、これが重要になってきますね、うん、大井建設の家は放散を使って防御するんです。普通は基礎の上からだいたい1メートル50センチぐらい、それぐらいの高さまでしか防御はしませんが、それではね実際不十分なんですね。でうちの場合は家の外側全面に防御するのと同時に、まあ、立ってしまったらね後からどうにもならない屋根裏のところね、であそこにね下地材、これをの字っていうふうに言うんですが、ここにはですね新月伐採の天然乾燥剤を使っています。普通は合板を使ってますね。これではシロアリ以前の問題としてね、もうこの合板長持ちしません。
屋根裏にまで配慮しているんですね。
現在はねアメリカ乾材シロアリっていう種類が日本にもいるんですが、これ羽持ってるもんですからね、飛ぶんですよ、だからどこからも入ってくるっていう危険があります。
そうなんですね。家自体の健康を考えるっていうのも大井建設さんらしい考え方ですね。
はい、
社長今日はギリギリ間に合いました。
あ、そうですか。
時間内でございました。
そんなこともあるんですね。
ありがとうございます。はい、また次回もお願いします。
お願いします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話をお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。
ありがとうございます。本日は静岡脳科学研究会の定期講習会のお知らせです。日時は7月20日土曜日14時から15時30分まで、会場は藤枝市のビビの3階ですね、藤枝市駅南図書館の中の集会室で開催します。この静岡脳科学研究会は2012年平成24年です。この年に設立した団体で、顧問には医学博士、工学博士、理学博士、薬学博士もいらっしゃいます。この研究会の代表、神谷敏郎先生とご縁がつながり、7月開催の講習会で社長が講師を務めることになりました。この講習会のタイトルは脳の健康に良い住宅とは、サブタイトルは脳と体と心とオタク、オタクといっても加古さん健康オタク社長のオタクの方ではありません、
はい、
住宅のオタクです、住宅が病気を引き起こすというお話はこの健康深い話でもたびたび登場しますが、この講習会では特に脳との関わりに重点を置いてお話しします。加古さん、普段から脳の健康について考えることはありますか？
なんか心と体の健康なんていう言い方はありますが、脳の健康って本当に使ったことも考えたこともありませんでした。
そうですよね、普通は脳を健康に保つっていうと脳トレのように簡単な計算をしたり、日本地図の空欄に地名を埋めたり、でそういった脳年齢を若く保つ方法っていうのは有名ですよね、今回社長がお伝えするのはそのようなトレーニングで脳を鍛えるお話ではなく、住むほどに健康になる家、脳の健康に良い住宅のお話です。普段から目で直接見て健康を確認できるところではありませんのでね、脳の健康を意識する機会は少ないかもしれません、この講演会をきっかけにご自身の脳について、脳の健康について考えてみるのはいかがでしょうか。講習会の参加は無料です。座席数の都合がありますので、できれば事前申し込みをお願いします。詳細は大井建設のホームページや Facebook、Instagram をご覧ください。
はい、幅崎さんありがとうございました。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。